こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。南米大陸の北から南へ連なるアンデス山脈、その険しい絶壁の一角でインカ時代の天空都市マチュピチューの遺跡が発見されました。1913年ナショナルジオグラフィックが雑誌で失われたインカの都市を特集して世界に知られるようになりました。現在は世界遺産としても登録されています。さて、このインカの遺跡天空都市マチュピチューで日本人として初めての結婚式を挙げられたアンデスの花嫁を今日はご紹介いたします。関野玲子さんです。結婚のお相手は関野義晴さん。関野さんは著名な探検家で、人類移動の奇跡をたどるグレートジャーニー特別展を2013年に東京上野の国立科学博物館で開催しておられます。アンデスの花嫁の関野玲子さんがお友達と一緒に HCJB を訪ねて来られた時のお話です。この番組は1982年7月に収録したものです。皆さんこんばんは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。
お元気でしょうか。尾崎久子です。
アンデスに忽然と消えたインカ帝国。アンデスの山奥深くにその謎を秘めたままインカ帝国は姿を消してしまいました。その悲劇の最後の皇帝となったアタワルパ、このアタワルパ皇帝という曲がございますので、今日はまずご紹介いたしましょう。エクアドルの若手の演奏家サンドロ・マリアさんがアンデスの笛パンフルートの演奏で聴かせてくださいます。アタワルパ。 インカの遺跡と言いますとですね、インカ帝国が滅びた後発見された幻の空中都市マチュピチュがありますね。
栄華を誇ったインカ帝国の都と言われるマチュピチュは、アンデスの山奥深くに発見された城塞都市です。このマチュピチュで日本人として初めて結婚式を挙げた関野玲子さんが、結婚式の後アンデスの声を訪ねてくださいました。当時の録音テープがありますので、アンデスの花嫁関野玲子さんの声をご紹介しましょう。
名前は関野玲子です。
ね、おなりになったわけで、その前のお名前は、
前の名前は名字が関野に変わったわけで、前の名前は徳岡玲子です。
ご出身が、
和歌山県です。
和歌山市。
そうです。
何町ですか？
和歌山市新中通りっていう通りです。はい。
あれ、隣のお姉ちゃんじゃないっていうリスナーの方いらっしゃるかもしれませんですが、日本のたくさんのリスナーの方がこの放送を聞いていらっしゃるんです。
はい。
で、今回お出になったのはいつ頃ですか？
こちらに、ペルーにまず着いて、それからマチュピチュで結婚式を挙げたわけなんですけれども。
お分かりになりましたか？アンデスの花嫁という理由が。マチュピチュっていうのはどういうところでしょう？
ペルーで昔のインカ帝国であったわけなんですけども、そのインカ帝国があったクスコというところが、そのインカ帝国の昔の主婦だったわけですが、そこから少し汽車で4時間ぐらい登ったところに、昔のインカの残された都市というか、そう、遺跡が残っているところなんですけども、そこの遺跡のことをマチュピチュと呼んでて、幻の空中都市とか、まあ、いろんなことを言われてるところで、非常に綺麗なところです。
海抜何千メートルくらいですか？
2800メーターくらいです。
ちょうど紀東と同じくらい
ですね。
はい。
アンデスの山の上にある、これはもともと隠されてた古代都市なんですけれども、最近になって発見されたんですね。
はい。
で、こう普通ではわからないようなところにあるらしいですね。
そうです。なんか山、周りの山がに囲まれて、でちょっと普通で見た分にはわからないようなところに、非常に大きな住居群みたいなのが残されてるんです。
アンデスの山奥に昔からあったそういう素晴らしい都市といいますか、まあ、その都市の中には必ず王宮みたいなものもあったんでしょうけれどもね、そこで結婚式をお挙げになったといいますから、もう本当にインカの王女様みたいなそういう気分にも させられたんでしょうけれどもね、太陽がカンカンと照る時になさったんですか？
そうですね、非常に天気が良くて、青空が澄んでいて、気持ちも良かったです。
日本の方や、またこれを聞いてらっしゃる方は、その空にはコンドルが舞ってたんじゃないかな想像する方いらっしゃるかもしれませんね。
Thank you.
コンドルは飛んでいく、エルコンドルパサを聞いていただきました。衣装はね、
はい、
あのインカ時代の衣装でもまとわって、それでお上げになったんですけど、どういうあの衣装を身につけて、
日本から、はい、あのウェディングドレスを、うん、あの持ってきてたもんですから、うん、それを着て着替えて、それで、であの記念撮影というか、あの立ち会っていただいた方にちゃんとやっていただいて、はい、
やっぱりマチュピチュのインカの宮殿の中で、まあ、その建物はありませんけど、はい、宮殿後でですね、
はい、
文鎮高島田ってわけにはいかないでしょうですけどね、やはり真っ白いウェディングドレスでね、
はい、
真っ赤な太陽が照り、そして真っ青な空の下の真っ白なウェディングドレスで結婚式をお挙げになったわけ。ご主人は？
スーツを着ました。
新郎さんはタキシードでなくて、
タキシードじゃなくて、
三つ揃いの
三つ揃いのスーツで、はい。
そうですか。で、何人ぐらいあの皆さん一緒にいらしたんですか？
立
ち会いの方たちは、
立ち会いの方3人、うん、あの来ていただいて、
お友達ばかり。それは日本からいらしたの、それともペルーに
いらっしゃる？いや、ペルーにあの住んでらっしゃる方で、あの彼の方が、うん、あの昔からずっとあのお世話になって、あのお世話になった人で、
うん、
でどうしてもペルーで、うん、そう やりたいっていう希望があったので、はい、
うん、ウェディングマーチの代わりにコンドルは飛んでいくをケナーの演奏で何かやはり音楽を、
いや音楽はなかったので残念ながら、
まあ、自然の音楽でね、はい、静かなところで、
はい、
非常に厳粛な早朝な、ね、
いい素晴らしい思い出ですね、
思い出としては最高です、
ね、
マチュピチュで日本人の方が結婚式を挙げになったっていうのは、
ね、
これまで例がないでしょ。
はい、ペルーにいらっしゃるあの天野博物館の天野博士がなんか日本人で初めてあのマチュピチュに登られた方だって、あの後でお伺いしたんです、お話を聞いた時に。で天野博士が、あの私は初めて日本人であのマチュピチュに登ったけれども、あのあなたは初めて日本人で結婚された方。
そうですよね、
はい、
あのご主人はそういうふうにあのペルーにはもともとその関係がある方なんですね。
はい、そうです。あのもうずっと10年前からアマゾンの探検ということで、アマゾンのインディオたちと生活を共にしたりとかして、もう10年、ここ10年毎年のように、うん、あのもう今回で13回目になるんですけれども、毎回来てるんで非常に密着があるんです。で非常に彼自身 も
う
ペルーが本当第二の祖国みたいな感じで思ってるみたいです。
ペルーに見せられても10年余り、
はい、
毎年のようにこちらに来て、で今回もなんか結婚式をお挙げになったのに、ご主人はこのエクアドルには来ていらっしゃらなくて。
そうなんです
ね。え、あの新郎新婦をお迎えしてお話をお伺いしたかったんですけれども新婦さんだけということで、
はい、
新郎さんは今ペルーの方にお仕事に入ってらっしゃるわけですか。
はい、アマゾンの奥の方に。
ああ、そうですか、はい、やっぱりアマゾンの奥というのは女性は入れないとこですか。
いや、入ったことがないからよくわからないですけれども、うん、やっぱ非常にあの普通の女性じゃなくても、うん、普通の男性でも非常に生きづらいとこだと聞いてます、うんう
ん、
はい、
ね、レイコさんも行きたいとこだったんでしょうけれどもね、
はい、
どうも今日はあのスタジオに来ていただきまして、いろいろ話ありがとうございました。
ありがとうございました
、アンデスの花嫁としてまだ夢まだ覚めやらずといったところですけれども、今晩は家に来ていただきまして、夕飯を共にしまして、こうしてスタジオでお話をお伺いいたしました。これからも明日はペルノにいらして、
はい、
お帰りですけれども、
はい、
気をつけて。
どうもありがとうございました。
なるべく早くご神が帰るように、
はい、
どうもありがとうございました。
どうも。
それではここで先ほどのサンドロ・マリアさんの演奏でもう一曲お聴きいただきましょう。曲はエル・チンチナル。アンデスにこだまするパンフルートの音色をお楽しみください。 アンデスにこだまするパンフルートの音色いかがだったでしょうか。曲はエル・チンチナル、演奏はサンドロ・マリアさんでした。今週のハイライトを終わります。お聞きの放送はアンデスの声 HCJB の日本語放送です。続いてチェンジポイントをお送りいたします。
チェンジポイント。
現代のストレス社会を生きる上で誰もが直面するさまざまな問題、ここでその問題を見つめ直して力強く生き抜くポイントを探り出してみましょう。
Change Point。
今日は東京にお住まいの父親になられたリスナーの方からのお便りが届いております。お便りをご紹介しますと、私もいつの間にか子供の親になってしまいました。親になって考えさせられることは子供の教育ということです。社会が急激に変化していく現代では、一体教育をどうしてやればいいのか戸惑いを覚えています。何か指針になるようなものはないでしょうか。これがお便りです。この教育ということほど非常に難しい、またそれだけに大切な問題はありません。確かにこのところ社会の急激な変化は、社会全体が一種の曲がり角に来ているような感じさえしております。これまではただ科学の発達とか、生産性の向上とか、そういうことばかりを目指して一生懸命まっしぐらにやってまいりましたが、ここでみんな旗と足を止めて、いろんな弊害に気がつき出したところでしょう。これからは社会がだいぶ変わっていくのではないかと思われます。地球破壊、環境汚染、自主社会、クオリティライフ、ボーダレス、国境のない世界、地球の回転が速すぎるので一時止めてくれ、途中下車したいなどという本も出るほどです。アルヴィン・トフラーは1970年代には未来の衝撃という本を書きました。80年には第三の波、そして90年にパワーシフトという本を出して、国と国、会社、学校、家庭、あらゆる分野にパワーシフトが起こりつつあることを訴えています。社会が同じように続いていくときは、一応決まったレールの上を走っている人がうまくその社会に順応していっているわけですが、これからはレールの上を走るのが上手な人というのはむしろついていけなくなる事態が来るのではないでしょうか。そこで教育はただ学歴をつけることに熱中するよりも、自分一人で勉強できる人、独学の能力を培うということ、これを親も学校も一番目標にすべきではないかと思います。勉強というものも何も学校だけでするものではなく、卒業してからこそもっともっとすべきことであり、一生懸命すべきものだと思えば、一人放っておかれても勉強したいという意欲を起こし、勉強できるというそういう意欲を持たせることが教育の一番大切なことではないでしょうか。私自身いろんなことをやってきました。自分一人で勉強したことが実は一番よく身についているような感じが今もしています。たくさんの先生や先輩に世話になって、勉強に対する興味や刺激を与えられたことを感謝しています。現代は変わりつつある社会です。そういう観点から、今そこにある仕事に生きがいを感じて打ち込むことも必要ですが、まだ存在しない仕事で、ぜひこれからの社会が必要とすると思われる新しい仕事を見つけ出したり作り出したりする、そういう能力のある人が社会の本当の意味での進歩ということにとって
大事な人たちじゃないかと思います。人様に恥ずかしくない学歴だけは身につけさせないと社会が認めないから、そういう形式社会は今大きく変わりつつあります。その社会の変化に遅れないというより、変わりつつある社会に役立つこれからの教育は、学歴よりも自分で勉強する意欲を身につけさせること、独学の能力を養うこと、そこにあるのではないかと思います。障害教育ということが今盛んになっていることは、その一つの表れではないでしょうか。今日は東京にお住まいの父親になられましたレスナーの方からいただきました、変わりつつある社会における教育の問題をご一緒に考えていました。今週のチェンジポイントを終わります。ご一緒に聞いてまいりましたアンデスの声、お別れの時間がまいりました。お聞きの放送はアンデスの声 HCJB の日本語放送です。
ということで、今日はアンデスの声のアーカイブ番組からアンデスの花嫁をお送りいたしました。なお、玲子さんのご主人関野義治さんの探検家としてのグレートジャーニーに関する本はいろいろと出ておりますので、ぜひお読みいただきたいと思います。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。